どうも、北欧漫才プロジェクト代表、源高木です。もう、ということで、今回も、活動報告をお届けしていくんですが、ちょっと今回は特殊な撮影、録音方法を試そうと思って、ちょっとインタビュアーのね、チャット GPT にインタビュアーとして、入ってもらいます。ちょっと、自己紹介をお願い。
はい、皆さんこんにちは。私はチャット GPT です。今日は、源さんの日本ロケのエピソード、いろいろ聞かせてもらおうと思いますので、皆さんもぜひ楽しんでいってくださいね。よろしくお願いします。
はい、ということで今も日本ロケの話を聞かせてもらうぞっていうことを言ってくれたけど、まさにその通りで、今日は、2週間日本ロケ行ってきましたんで、ちょっとそのざっくりとした概要をね、ちょっと12分の配信なんですけど、まとめていこうと思いますんで、よろしくお願いします。
了解です。じゃあまずはその2週間の日本ロケで一番印象に残っている、出来事とかハイライトを教えてもらえますか？どんな場面が特に心に残っていますか？
まあ、今回のロケがそもそもどういうことなのかっていうと、フィンランドの国営放送のウレっていうテレビ局のウレの人たちと一緒にドキュメンタリーを作ってるんですよ。でこれが日本のポップカルチャーがテーマで、アニメ、漫画、ゲームとかがメインテーマで、で自分が参加するってことで漫才もテーマにしてくれてて、だからロケの大体はアニメスタジオに訪問したりとか、ゲームの会社、大きなゲームの会社に行って、こうゲームプロデューサー、ディレクターと合わせてもらってお話するとか、漫画家さんの現場にお伺いして、その書いてる様子を見させてもらうとかが、まあ大体そうだな、 60%、70% ぐらいだったんですけど、いわゆるハイライトっていうか、自分として源高木として一番嬉しかったのは、いわゆるその漫才関連の撮影をいろいろさせてもらったっていうのは嬉しくて、まあ二つ大きなイベントがあったのは、一つはナイツさんのね、ナイツさんのインタビューを1時間、撮らせてもらったっていうことで、漫才も撮らせてもらったんですけど、でそれプラスナイツさん関連で、漫才協会さん主催の浅草東洋館でのライブもね、撮影させてもらったと。まあ、時間の都合上2組だったんですけど、新宿カウボーイさんと一目さんというね、コンビの漫才を撮らせてもらった。これをフィンランドの国営放送のウレのチームと一緒にできたっていうのは、まず、まあ、全体通して言うとかなり嬉しい、やったぞってところが一つだったのは、まあありますわな。
なるほど、それは本当に素晴らしい経験ですね。ナイツさんへのインタビューや浅草東洋館での撮影なんて、なかなかできないね、貴重な体験ですよね。フィンランドの方々にもきっと日本の漫才の魅力が伝わったんじゃないかなと思います。じゃあ次の質問なんですけど、そのロケの中で特に印象に残っている出会いとか、面白かった人とか、なんかそういうエピソードってありますか？
これはいい質問だな。だから今ナイツさんと、あと、まあ、新宿カウボーイさんと一目散さん、まあ撮影させてもらったの、それで、でやっぱナイツさんがめちゃくちゃこうありがたかったのは、まあいわゆるナイツさんにこうインタビューしたんですけど、ナイツさんのディティールを聞いたというよりは、ナイツさんからフィンランドの人たちに漫才っていうのは何なのかっていうのを説明してもらうって感じだったわけですよ。つまりね、ナイツさんのバックボーンを聞くっていうよりも、ナイツさんに漫才の漫才師代表として日本の漫才、まあ漫才ってものをフィンランドの人たちに説明してもらうってものをやっていて、で、これって、珍しい経験だと思うんですよ。普通はね。で、下手したら、なんで俺たちがそんなことやらなきゃいけないの？俺たちのことをもっと聞いてくれよって思ってもおかしくないと思うんですけど、でも結構これがね、楽しんでくれてたと思うんですよね。で、つまりそれはどういうことかっていうと、この漫才が広がっていくっていうこと自体にかなり喜びを感じてくれてたんですよね。まあそれは漫才協会の代表であったり、常務理事であったりという立場もあるだろうし、まあ今まで、長く漫才やってたってこともあるだろうけど、で、それが特に表現されてるのは、その、ロケ、インタビューさせてもらった次の日が、ナイツさんのラジオだったんですよ。チャキチャキ。大放送、チャキチャキっていうね、番組の、ラジオをナイツさんがやってて、で、そこで、昨日実はこんな、フィンランドの、ロケが来て、番組隊が来て、インタビューされたんですよっていうのを、結構その番組でね、ラジオで10分ぐらい喋ってくれてて、で、これは非常に嬉しかったですね。で、土屋さんとかは、 もっと話したかったってラジオでも言ってたし、それはもうすごく嬉しくて。で、その後、土屋さんは、インスタグラムで、私がインスタグラムで土屋さんのアカウントを発見してフォローしたらですね、フォローを返してくれて、で、最近のこの何日かの、投稿に対して、いいねとかもつけてくれてて、これはすごいなっていうのがまずあるんですよね。で、その、で、漫才協会つながりで、新宿カウボーイさんとか、こういろいろ撮影する、浅草の東洋館で撮影してもらった時に、東洋館のライブって結構もうギリギリにみんな来て、で、その後すぐ出ていっちゃうって感じなんですけど、で、このか、新宿カウボーイのボケのね、金清さんが、そのネタ終わりに、あ、どうも今日はありがとうございましたって話しかけてくれて、なんか、ちょっとこう会話したいですみたいな感じで、お話ちょっといいですかみたいな感じになって、で、そこでまあ、5分10分喋って、それで写真も撮らせてもらって、で、なんか、ね、フィンランドで漫才広げてくれて、ありがとうございます、みたいな。で、なんか僕らのね、だから新宿カボイさんと、ご自身のネタが、いわゆるちょっとフィンランドの人にとっては、ほぼ初体験の、ネタになるんで、それはちょっと恐縮なんですけど、みたいなこと、逆にね、謙遜して言ってくださったりとかもあって、で、これもつながり、嬉しいつながりだなと思ってたんですけど、ここで終わんなくて、ある意味ビビったのは、その何日か後に、X で、おぼんこぼんの、おぼんさんからいいねが来てたんですよ。で、もちろんおぼんこぼんさんは漫才協会所属ですからね。おぼんこぼんさんも、なんかで、噂で聞いたんだろうけど、おぼんさんがいいねして、うえっと思ったっけ、マジかと思って。で、それだけでは終わらず、その後フォローされたんですよ。おぼんさんに、その、伝説級のランクなわけじゃないですか。芸歴的に考えれば。で、最近水曜日のダウンタウンのこともあって結構知名度もさらに上がっただろうし、お坊さんにフォローされて、うわっと思って、で、それだけでも終わらず、ちょうどね、日本からフィンランドに帰る空港にいるときに、パッて X 開いたら、そのお坊さんから2通メンションが来てることに気づいて、その、笑ったのは、ミスターガン高木って書いてあって、ゲン高木じゃなくて間違ってミスターガン高木って書いてあって、それで、まあそれはいいんですけど、その後に、北欧フィンランドで、漫才いっぱい広げてくださいね、日本のお笑い伝えてくださいね、ジャパニーズコメディアンお盆よりって書いてあって、いや、だから、凄すぎるんですよね。お盆さんにフォローされてコメントもらって、で、自分が何やってるか、名前こそ間違ってますけど、そんなどうでもいいわけですよ。自分が何やってるかも理解してもらって、その後、いいねとかも、なんか23個ぐらいのポストにいいねがついてて、で、ほんと、ナイツさんからのね、つながりで、こう、漫才協会さんの他の方とも、ちょっとまあ、関わりがあって、そしてもう、おぼんこぼんさんなんてね、大ボス中の大ボスですからね。ただ、その人たちに、特におぼんさんにこうやって、もう、実際のメッセージで応援してますと、頑張ってくださいと、広げてください、嬉しいですって言ってもらえるってのは、本当に光栄なことだなって思って、まあ、直接おぼんさんとお会いしてこそはないですけど、まあ、いつかはね、ちょっとこう、ご挨拶というか、本当にできればいいなと、でも本当リアリティないくらい、めっちゃびっくりしたっていうのは、まあ、それはつながりとして一番大きかったかな。
いや、本当に素敵なつながりがどんどん広がっていって、聞いてるだけでワクワクしますね。まさに日本の漫才がフィンランドに根付いていく過程を肌で感じられるようなエピソードですね。これからもそういった素敵な出会いがどんどん増えていきそうで楽しみですね。
いや、本当にそう。これで終わるわけないからね。このナイツさんと漫才協会の皆さんとか、あとそしてお盆さんですから。で、今日めちゃくちゃいいちょっとホットなニュースっていうか、見つけたのは、その漫才協会となんか北海道のね、北見市っていうところが協定を結んで、なんかこの北見に笑いを届けるぞみたいなことを、今日なんか記者会見でやってるっぽくて、で、これを見たときに、あ、そういうことをやっぱ漫才協会さんってこう、やろうとしてるんだみたいな。なんかどこか地域と繋がる。で、これがやっぱり、その、漫才協会さんの一般社団法人という、なんかその、お笑いの事務所とはまた違った、なんかこういう、こう、行政みたいな動きができるのは、一個強みだと思うんですよね。ある意味ね。なんかこう、お笑いの事務所がどこどこの地域とコラボしてって、なかなか、なんていうんですかね、ジャンルがちょっと企業と地域で違いすぎて、でも多分、わかんないけど、一般社団法人って、詳しくないけど、なんかできそうじゃん、そういうこと。で、これを見て北海道北見市をやるんだったら、ああ、じゃあ、どっかのタイミングで漫才協会さんと、なんかどこかのフィンランドの一定の地域が、また同じような協定を結びましょうみたいなことになったら、すっごい面白そうだなとは思うんですよ。まあもちろんね、まだ パッと現実的に実現できるかどうかはさておいて、そういうのはちょっと今後の広がりだから2026年とか27年とかね、ずっとちょっと先になるかわかんないけど、なんかこういったことをただの一つの出来事として終わらせないで次につなげていけたらなと思ってますわな。まあもちろんフィンランドの漫才界を盛り上げることにまず再び力を注いでいかなきゃいけないなとは思っているけど、まあそんな感じで2週間のロケ ありましたっていう感じですね。
いや本当にこの2週間とても充実したロケだったんですね。こうやって一つ一つ の出会いや出来事を次の展開につなげていく姿勢がすごく素敵だと思います。これからもフィンランドと日本をつなぐ素晴らしいプロジェクトを応援してますね。
ありがとうございます。はい。ということで、ちょうど12分、ギリギリということで、まさにちょうどいいところ。ありがとうございます。最後にちょっとコメントしてもらって、締めていきましょう。
はい、了解です。いや、本当に素敵なお話をありがとうございました。これからも、ますます応援していますし、また次の展開も楽しみにしてますね。収録、お疲れ様でした。
はい、ありがとうございました。ということで、皆さんもお聞きいただきありがとうございました。ちょっとこういうチャット GPT とのトークやってみました。今後もこういう形でやるのか、普通に戻すのか、ちょっとわかりませんけど、今後の、活動報告もぜひお楽しみにしていてください。それじゃあまた次回の活動報告でお会いしましょう。それでは、さよなら。もいもーい。